神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。スタジオには秋田県神社庁教科副委員長の川尻隆樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さて今日はですね、人生儀礼についてお話を伺うんですが、はい、まあ、この時期ですと七五三が当てはまりますね。
そうですね、
はい、子供さんの健やかな成長を願う行事ですけども、今回はこの子供の成長に関わる人生儀礼を紹介していきたいと思います、はい、はい、子供に関わるものとしましては、出産前、
そう、帯をね、うん、締めるんですよね。
そうですね、
はい、はい、妊娠中に、はい、これはどういったあれがあるんですか。はい、
まず、はい、人の一生のお料理ですから、うん、まずこの、誕生前というと安産祈願ということで、うん、お地神様に無事出産を お祈りしてですね、うん、お参りする習わしがございます、はい、で特に安産祈願の場合は岩田帯といわれる、このいわゆる着体の祝いという風習があります。ですから帯をですね、岩田帯を神社に持ってきて、うん、でお祓いして体に身につけていただく、う
ん、は
い、
なるほど。
でちょうど過護懐妊の5ヶ月目の犬の日ということで、うんうん、皆さん神社に詣る風習があります。
なるほどね、はい。そして子宝を授かったことを神様に報告します。お宮参り、
ね、うん、そうですね、生まれると今度はお宮参りということで、まあ、一般に、お宮参り、あるいは初宮詣という形で、地神様へこのお参りして、はい、お子様の無事生まれた感謝と、うん、これからの無事な成長をお祈りするということですけれども、う
ん、いつ参拝するんでしたっけ。
はい、これはですね、地方によってだいぶ習慣が違うんですね、うん、で、まあ、一般的には男の子が31日目、うん、女の子が33日目という頃にお参りすることになってるんですが、うん、だいたい関東以北はですね、50日前後から遅くなると100日ぐらいまでで、お参りに行きます。
地域差もあるんですね。
そうなんです、そうなんです、はい、
そしてあとはやはり七五三ですよね。
そうですね、七五三、ね、
はい、こちらはいつから行われるようになったんですか。
そうですね、こちらはですね、もう平安時代頃から、まあ、習わしはあるんですけれども、はい、全国にその、うん、広まったのはですね、江戸の時代で、ちょうど五代目徳川綱吉のお子さんの、その、剃ってた頭に髪を今度伸ばす、うん、3歳のお祝いが初めて全国に広まったというふうに言われております。
はい、はい、
でもね、うん、男の子が3歳と5歳で、女の子が3歳と7歳。
そうです。
ああ、そうなんですね。
はいはい、
で、なんでこの357なんですかね。
そうですね。まずこの平安時代頃まではですね、3歳までは全部髪を生まれてから剃ってたんですね。で、3歳で初めて今言ったように髪を置ける。それから今度5歳になると男の子は袴をつける。それから女の子は7歳になると、仮帯を取って、今度本帯を結ぶと。それがまあ357だったんですね。で、さらに古代から、この3と5と7というのは、陽数といって縁起のいい数字というふうに言われてるんです。偶数、奇数がですね。
なるほど。
はい、で、さらに3、5、7を足すと15になって、
ね、
さらに陽数で、それで11月のこの15日、この今言った徳川綱吉のお子さんの神置きの祝いがちょうどその15日に行ったということで、この11月15日に定着したんです
ね。なるほど、はい、この七五三の行事なんですが、どんな願いが込められているんですか。
そうですね、まずね、今は医療施設が整って無事出産で無事成長というのがあるんですけど、昔は出産でお母さんが亡くなったり、それからお子さんがね、小さい年齢で亡くなったりっていうのが非常に死亡率が高かったんです。それで特にこのお子さんに対するやはり感謝、生まれた感謝とこれからの成長を祈るということが昔はもう 当然のようにね、うん、お祈りされたんですね、
はい、今はねあのもう風物詩としてこの七五三もやってますので、うん、なんか本来の意味ってこう分からずにねやっちゃってる場合もあると思うんですけども、そこは、ねまあ、昔からねこの継承されている意味っていうのは大事にしたいですね。
そうですね、うんまあ、いずれあのこの人生儀礼はこの お子様のことに限ったことじゃなくて人の一生に関わるこの節目でねあのいろいろなお祈りをするということで、うんまあ、入学であるとか卒業であるとかあるいは就職であるとかさらに成長すると成人そして還暦を迎えて年祝いなどでさらに皆さんが必ず通る結婚式葬式もね死ぬまでまさに人生の儀礼があるわけですね。そうですね、今はね結婚式も葬式もやらなかったりいろいろな形でやりますので
簡略化されてますよね。
そうですね。でなぜこの人生儀礼がもともとあるかというとこのいわゆる晴れの日特別な日、うん、それからあの、まあ、あの家の日といってその、まあ、武将儀であったりそのいいことと悪いことのね、はい、普段と特別な日をちゃんと区別してたんですね、うん、で生活そのものがあの常に神様と共にあの生活してるっていう意識が昔はあったんですね、うん、今はほらあまりそういう意識をしなくなったんですけどもやはりそういう人の努力と神様のおかげこの両方があってこう人生が回っていくとそういう考え方があったんですね。ですからこの儀礼を非常に大切にしてきたということだと思います。
このコーナーで本来の意味をねいつも確認しておきたいところですね、
は
い、
そうですね、はい、今日は、秋田県神社長の教化副委員長の川尻隆樹さんに人生儀礼についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は来月の14日新嘗祭について取り上げるということです。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集しています。質問ははがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、お送りください。ファックス番号は 018-824-8564。メールの方は gok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。